皆さんこんばんは。高台ラジオあって一番長ロビーです。この番組は毎回東北工業大学に関係したゲストをお招きしてお話を伺う番組です。東北工業大学の一番長ロビーに設けました特設スタジオからお送りしています。ご案内は前に東北工業大学で教員をしておりました吉田明宏です。今年7月から東北工業大学の卒業生の方においでいただいてお話を伺っていますが、今回は前回に引き続いて、電子工学科の卒業生でいらっしゃる佐藤郁夫さんにおいでいただいています。佐藤郁夫さん、こんばんは。
こんばんは。
佐藤郁夫さんのプロフィールをご紹介します。佐藤郁夫さんは東北工業大学工学部電子工学科、現在学科名は変わりまして知能エレクトロニクス学科となっていますが、電子工学科のご出身です。で、卒業の2年後に宝石学を勉強されるために渡米されました。で、アメリカに滞在中に米国宝石学会の宝石学修了者グラデュエイトジェモロジストの資格を取得されています。さらに米国宝石学会の宝石デザインコースと真珠鑑定コースを卒業していらっしゃいます。で、しかも第1回ジョージ・シュッツジュエリーデザインコンテストでは特選を受賞されていますね。さらに国際的に認知されている英国宝石学協会認定資格の英国宝石学協会特別会員上級試験にも合格されています。帰国されて仙台市で株式会社インタージェムを設立されました。社団法人日本ジュエリー協会では常任理事を務められ、ジュエリーコーディネーター資格制度委員会、現在はジュエリーコーディネーター部会と名称が変わっているんですが、そこの委員長、部会になってから部会長ですね、を務めていらっしゃいます。で、母校の東北工業大学で非常勤講師を務められたこともございますし、課外活動、前回伺いました射撃部の課外活動をされていたんですが、その後、大会射撃部の監督を長くしていらっしゃいまして、学生のご指導もいただきました。現在は株式会社インタージェムの代表取締役会長さんです。佐藤郁夫さん、お待たせしました。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
最初にインタージェムの会社の設立は前回ちらっと伺ったんですが、インタージェムという会社の名前の内容をちょっと伺いますかね。
はい、インタージェムというのはですね、世界に通用する、ジュエラーとして、ね、通用する企業になりたいっていう思いからなんですね。で、インタージェム、インターというのは小文字で書いてありまして INTER、 それジェムというのは大文字で GEM と書いてあるんですね。はい、このインターというのはインターナショナルとか、はい、相互とか、はい、何々の間にとかっていう意味があるんですね。はい、で、ジェムというのは宝石のことをジェムと言います。で、そのジェムをなぜ大文字にしたかというと、一つ一つに意味を持たせまして、はい、ジェモロジカル、コンサルテーション、要するに宝石学の相談とかですね、宝石の、ご相談をするという、それからエクスチェンジオブジュエリー、要するにジュエリーの取引販売ですね、それとマニファクチャリングオブジュエリーというジュエリーのデザインとか加工とか、そういうものを総合的にやるということで、インタージェムという会社を名前にしたんですね。
はい、それで、今回佐藤さんから話を伺うことがあって、会社のホームページを見せていただきました。はい、楽しいホームページなんですが、その中にですね、私にとっては初めて聞く言葉なんですが、ジュエリーリフォームでしたっけ、はい、という言葉がありました。はい、どんな風に理解すればいいんですか。
お家のリフォームのようにですね、例えば台所を、新しくシンクにするとかですね、例えばトイレのをウォシュレットにするとか、そういうこととか、あと全体的に壁紙を変えるとかっていうことだけではなくてですね、要するに骨組みだけ残して全部変えていこうというようなね、そういうようなことで、要するに若い時に、ジュエリーをお持ちになってつけたらした方たちが、やっぱり年齢とともにキャリアを積むごとにですね、その若い時に買ったジュエリーが似合わなくなってきてる、それらが宝石箱の中に寝ている、そういうのをやはり もったいないっていうか、もっと使ってあげなきゃいけないんじゃないかなと思うんですね。それでそれらを合わせて、例えば、 ブローチだったりとかリングだったりとかペンダントだったり作り変えていくという、それがジュエリーリフォームなんですね。
ああそうですか、はい、それはあのお客様がお持ちのものを持ってこられて、はい、例えばこんなものにできますかしらみたいな相談から始まるんですかね。
はい、あの大体はあのお持ちになって何ができるかしらっていうことになりますね。
そうですか、
はいはい、そうしましたらそのたくさんある中でじゃあこれとこれを使ってペンダントにしましょうと、でこちらのやつは、ブローチにしましょうっていうふうに住み分けをして もちろん全部使うこともありますけども、そこでラフデザインを書いて差し上げます、
はい、
でそのラフデザインをで OK だったらばそれをあの作るようにします。でやっぱり一番心配なのは皆さんがですねあのどのようにできるかということと、
はい、
あと、いくらなのかということと、
ああ、
はい、それとですねもう一つは本当に石を取り替えられないかなとか、そういう心配もありますよね。
お預けする
とはい、はい、あの貴重な宝石ですから、はい、そういうものもですねあの顕微鏡とかそういうのもありますので、あの私どもの会社にですねそれを見てどこに内包物がある、まあ、内包物傷とかですね、あとはキャラットとか全部測ってか、はい、サイズとか測って、
はい、
それで顕微鏡を覗いていただいて、
はい、
それで確認してサインをもらうという。
ああ、はい、そうですか。あ、私の宝石はこうですよと、はいはい、
それで出来上がった時に、また確認してもらえば安心ですよね、
う
ん、
あ、はい、そうですか。
それとあの、仙台で発行しているですねカッポという、
はい、
隔月誌があるんですけど、そこにですね1ページ、毎回、
はい、
蘇るジュエリーということでリフォームのページを、
はい、
あの連載してます、
あの何号か私見せていただき、はい、
あのやはりですねあれをご覧になって、あこんな風になるんだってあのなんていうんですか、売るというあの方法もあるんですけども、売ったらばあの本当になんていうんですか、地金で買われてしまう部分があるんですね、
はい、
でもあの一つ一つの石には価値があるので、それらを全部使って差し上げるものですから、あこんな風になるんだ、ビフォーアとアフターがあの写真出てますので、はい、それと価格も出てますから、
はい、
それとお客様 その作ってあの依頼された方の、コメントも入ってるんですね。ですからあこういうあのなんていうんですか、あのやり方もあるんだなって思ってくださってると思うんですね。
ああそうですか、そうですか。あの全部ではないですが何号かあの見せていただきました、はい、あの読みました。で佐藤郁夫さんにその2つの愛情があるなというのを感じています。1つはお客さんに対する愛情ですね、はい、あのリフォームに対する愛情、はい、もう1つはやっぱりジュエリーに対する愛情じゃないですかね、はい、
そうですね、あのやはり、宝石をつけてもらいたい、
うん、
身につけてほしい、
うん、
それで一つ一つに価値があるのでそれを分かってほしい、あのたまに素晴らしいものを持ってこられて、あのおばあちゃんからいただいたものなんだけどこれ リフォームしてほしい、でも細工は素晴らしいものがあるんですね、そういう時にそれは残していただきたい、
あ、
はい、ですから、はい、潰しちゃったらグラムいくらです、
はいはい、
ですからそういうのを全部説明して、それであのこれはリフォームしない方がいいですよ、
そういうこともおっしゃいます、
はい、あります、はい、
あ、そう
です。ですからリフォームしたら例えば20万とかそういう金額取れるかもしれませんけど、うん、サイズ直しだけの3000で終わるってこともあります、うん、でもそれはやっぱりジュエリーをやっぱり大事にしてるから、
大事にするってことでしょうかね、はい、大切にするってことでしょうかね。
それとお客様の気持ちをやっぱり尊重する、うん、それとお客様が分からない素人なのでやっぱりきちっと説明してあげる、
うんうんうん、
ですからリフォームするものしないもの、
うん、
もう全くあの潰しちゃうもの、そういうふうにやっぱりあると思うんですね。
ああ
それをきちっとお伝えする、
あのそのお話ご説明をされながら、
はい、そうです、はい、
うん、で納得いった上で、
そうです、はい、
お仕事をされるということですかね、はい、ああそうですか、はい、もしかしたらそういうことの下敷きにですねもう一つ伺いたいのは、はい、あのインタージェムのキャッチコピーに、
はい、
人と人との縁をつなぐという表現がございますね、
はい、
あの打ち合わせの時もあの、はい、佐藤郁夫さんが何度か確か、はい、あの使われたと思うんですが、はい、この辺の佐藤郁夫さんの が込められたお気持ちを聞かせてください。
はい、ジュエリーというのは昔はですね、非常に貴重、宝石というものが非常に貴重だったんですね。ですから王侯貴族の地位の象徴だったりシンボルだったりしたわけですね。それを現代では身近になってきました。要するに、採掘する技術も できてきましたし、ですから、みんなに渡れるようになったと思うんですね。買えるようになったりとか、でもですね、洋服が一般的になりましたけど、和服の場合はジュエリーは必要ないんですね。和服でジュエリーの、和服でもってそれで完結してるんですね。ですから和服をしてネックレスをするってことはないですし、ブローチを作るってこともありません。ですから洋服のが皆さん着るようになった、明治以降ですね、やはりジュエリーというものが、必要になってきたんじゃないかなと思うんです。それでなぜ人と人の縁をつなぐかっていうと、そのジュエリーが要するに愛する人へのプレゼントだったり、ですね、婚約指輪だったりですね、あるいはお孫さんへの、プレゼントだったり、20歳のお祝いにご両親からネックレス、真珠のネックレスをいただいたり、要するにその愛情を言葉だけでなくて物に託するっていうこともあると思うんです。そういうふうに思って人と人の縁をつなぐというふうにしたんですが、これが実際に自分の、ああそうなんだなと思ったのは東北の大震災ありましたね、
3.11、
その時にですね、11日ですけれども、31日にメールが来まして、そのお母さんの持っている指輪の刻印が知りたいって来たんですね、
はい、
それで電話番号も書いてあったんでお聞きしたら、身元確認のために知りたいってことなんです。でコンピューター開けましたら、そのお母様の刻印がちゃんとあったんですね。
佐藤さんのところで、
はい、控えて、
ね、関係された、
はいはい、そしてそれをお伝えしたら、お母様だったわけですね。でもすごく感謝されたんですね。って言いますのは、もう20日間経ってやっと見つかお会いになったわけです。巡り会えたわけですね。もしこれで違ってたらまた探さなくちゃならない、うんうん、それでこの方が母だって言わない限りは DN 鑑定をしてくれないんですよね、その当時は。
あ、
はい、たくさんの方が亡くなったものですから。 そ,、はい、そういうこともありましたし、 あと若い方で30代の方で、100万近くのブラック、ブラックオパールをペンダント買われたんですね。その方はやっぱり会社の人間関係とか、いろんなことがあって悩んでて、もう転職しようかとかいろいろ思ってたんですね。でもそのペンダントをお求めになって、自分はこのペンダントに恥ずかしくない自分になりたい、自分というものをきちっと出していきたいと思われて、それからですね、みるみる笑顔になって、みるみるっていうのはもう会うたんびにですね変わってきて、洋服まで明るくなってきたんですね、
はいはい、
ですからジュエリーっていうものにはそういう力があるんじゃないかなと思います。
ああそうですか、はい、そうですか、はい、ありがとうございました。それではここでブレイクタイムとしましょう、
はい、
一旦ブレイクタイムとします。佐藤郁夫さんからリクエスト曲をいただいてます、スティーブ・マックイン主演の映画華麗なる賭けという映画がございました。そこでアカデミー主題歌賞を受賞しています風のささやきです、ノエル・ハリソンの歌でお聴きいただきます。
Circle in a spiral, like a wheel within a wheel, never ending or beginning on a never spinning reel, like a snowball down a mountain or a carnival balloon, like a carousel that's turning, running rings around the moon, like a clock whose hands are sweeping past the minutes of its face, and the world is like an apple whirling silently in space, like the circles that you find in the windmills of your mind. like a tunnel that you follow to a tunnel of its own, down a hollow to a cavern where the sun has never shone.
映画華麗なる賭け、で、歌われました風のささやきでした。どういう思い出がございます？
はい、これはタイトルからですね、もう斬新な、映画でして、この男女の、絡みとかですね、その、心理的な絡みとかそういうのがあったりして、非常にサスペンスがあって非常に、面白かったんですけども、この曲が流れてる時っていうのは、サンドバギーを運転してたりとか、グライダーですね、はい、それを操縦してる時にバックグラウンドとしてこの歌が流れたんですね。それが何とも言えずにこの心地よい感じがしたんですね。はい。それでスティーブ・マッケーンは拳銃無宿というテレビに主演してまして、はい、まあ、西部劇が好きだったもんですから、そういうことで不安になりまして、はい、荒野の七人とか、はい、大脱走とか、はい、放課サンパブロとか、はい、ブリッド、ターゲット、ゲタウェイとか、はい、タワリングインフェルノとかですね、そういうのをほとんど見たんじゃないかなと思います。はい。
そうですか。スティーブ・マクイーンは私も好きで、今挙げていただいたやつのほとんど見てますね、私も。はい。はい。はい。そうですか。ありがとうございました。はい、ずっと前回の、おしまいの頃から今回にかけて、ジュエリーのお話を伺ったんですが、実は佐藤郁夫さんは物を収集されるということを趣味にしていらっしゃるんですが、珍しい貴重なものを収集していらっしゃいますので、お話を伺いたいと思います。どのようなコレクションをお持ちでしょうか？
まあ、ありとあらゆるものって言ったら変なんですけども、はい、用紙の記念ボトル、航空会社のノベリティトランプ、西洋指抜き、自動車のボンネットマスコット、ショットグラス、ビアマグなどなどですね。
はい、伺うと私にとっては珍しいものなんですが、記念ボトル、西洋指抜き、ボンネットマスコットあたりについてちょっと伺いたいんですが、例えばきっかけはどういうことだったんでしょう？
最初はですね、一つ集まるといいなと思っているうちに二つ三つ集まってくると、それを集めていた行きたくなるという習性が私の中にありまして、実は用紙の記念ボトルというのはスポーツとか万博などのイベントの時にですね、その開催時に酒造メーカーがそのイベントに合わせたデザインで限定ボトルを、はい、販売してたんですね、はい、それは集め始めたこのボトル、記念ボトル集め始めた動機というのは、1976年にアメリカに行った時にですね、帰りに免税店で買った3本の中にコニャックでサッカーのワールドカップのアルゼンチン大会1976年のボトルがあったんですね、はい、それでそれを見た時に、あ、こういうものがあるんだと、
はい、
で注意していくといろんなイベントっていうか、万博とか、
はい、
あとはオリンピックとかそういう開催の時には必ず出るんですね。
ああ、そうです。
それで限定っていう言葉にも弱いもんですからそれを集め始めたんですね、
はい、
それで誰もそのところは集めてる人いなかったんで、多分日本で一番になるんだという気持ちもありましたね、はい、あと西洋指抜きというのは裁縫道具の一種なんですけども、
実用具ですよね。
そうです、はい、手縫いの時に運針のを容易にするためにですね、はい、針のなんていうんですか、頭のところにその、西洋指抜きのくぼみがたくさんありまして、それに押さえて、
はい、
押して、
そうですね、
手を怪我しないようにということなんですね、はい、それがパッチワークをしている方がその西洋指抜きを集めてまして、海外に行く機会がありましたんで、それがその方のために買ってきたんですが、そのうちに自分も集め始めてミイラ取りがミイラになってしまったという。
あ、最初は佐藤郁夫さんがお土産みたいに買ってこられて、
はいはいはい、
プレゼントするために。
そうです、はい、
そしたら
そのうちに2つ買うようになって1つは自分のものという風になって、
確か去年このロビーで展覧会されてますよね。
そうですね、
初めて伺った、はい、見せていただいたんですが、はい、とても綺麗なものですよ ね、
そうですね。
日本の指抜きの場合は金属で1枚ぐらいですが、はい、
そうですね、
飾りっていうんでしょうか、はい、みたいな感じで、
はい、
もう西洋指抜きってもともとああいうものなんですか。
そうですね、ああいう形が最初だったんですけど、日本の場合は和裁が主流になったので、ああいう指にはめるような形になったんですね。
ああそうでした、そうです。
ですからキャップではもうヨーロッパから中国でもそうなってると思いますね。
ああそうです、は
い、それで、あの時期ちょうどですね、 NHK の朝の連続ドラマでマッサンっていうのがありまして、
はい、
その時にエリーがですね、肌身外さず持っていたネックレスの先についてたのが西洋指抜きなんです。
あ、そうですか、はい、それは飾りですよね。
はい、
その時は飾りですよね、
はいはい、ただそれはそれを持つとなんていうんですか、ケーキかなんかで、男性が何でしたっけ、女性がその指抜きを持つと幸せになる、その方と結ばれるっていうことだったと思うんですね。
そうですか、そうですか、へえ、
あ、二ペンスかなんかですね、一つは、はい、
あ、面白いエピソードというか、言われがあるんですかね、はい、
それで、指抜きも、市民権を得たなと思ってそれで出させていただいたんですね、
はい、あ、そうですか、その時もう一つ見せていただいたのが自動車のボンネットマスコットですね、はいはい、あれもよくお集めになったなと、はい、きっかけは何ですかね。
これもですね、多分一つはもらったのかもしれませんね、
はい、
それでその時もこういうものがあるんだな、その1950年代 の、 アメリカ車のボンネットマスコットだったんですけども、ちょうど55年頃ですね、その頃は要するに自動車が輝いてた時代なんですね。それでもともとボンネットマスコットっていうのはラジエーターキャップに飾りとしてつけてたんですね、
はい
はい、それが、ラジエーターがボンネットに隠れたので、
はい、
その上に要するに車の、まだ1955年っていうと車も高い時代ですから、
そうですよね、
その、車のシンボルマークとしてステータスとして飾ってたんですね、
はい、
それはいろんな形がありまして、
はい、
アールデコだったりアールヌーボーだったり、
はい、
ですからそれがもう楽しいっていうか、見てるだけでも、なんていうんですか、その作りというものが、
はい、
素晴らしいなと思ったんですね。
ああそうです、これもコレクション見せていただいたんですが、はい、よくお集めになったなと、
はい、
コレクションをね、
はい、
趣味としていることで学んだことですとかね、
はい、
コレクションを通して学んだことっていうことがございましたら、
はい、記念ボトルもボンネットマスコットも各々デザインが素晴らしいんですけども、容器としたりとかシンボルとしている機能があるんですね。それを見ているとジュエリーデザインのをするときにですね、なんか感性が磨かれるんじゃないかなって思ったことがあります。
そうですか。
それからですね、いろいろコレクションするのにですね、あたって道楽じゃないかと思われることがいつも気になってたんですね、うん、それがですね、ある時一冊の本を本に、はい、書いてありまして、
はい、
コレクションについてですね、
はい、
これはもう大義名分になるなと思った一節があるんですけども、ちょっと読まさせていただきますね。10冊の本はただの印刷物だが、それが1000集まると図書館になる。数枚の切手は郵便物の一部だが、アルバムいっぱいになるとコレクションである。一枚の絵はただの一枚の絵であるが、百寄ると美術館になる。この考えは美学である。収集は一つの芸術的機能であり、芸術的作業であるということなんですね。例えばメトロポリタン美術館アメリカのですね、あそこの収蔵物のほとんどは寄贈なんですね、
はい
はい、コレクターがいて、
はい、
ロックフェラーとかですね、そういう方たちが寄贈してるんですね、
はいはい、
ですから、うん、この言うとおり芸術的作業、文化だと思うんですね。
ああ、はい、そうですか、そうですか、はい、 で、そうですね、去年見せていただいて、はい、私も楽しませていただいたんですが、また機会がありましたら、はい、そのコレクションの一部をご覧、はい、見せていただけると思います、はい、どうもありがとうございました、はい、ではここで一番町ロビーからお知らせがございます。
1階ギャラリーでのご案内です。10月7日金曜日から12日水曜日までは、東邦工業大学工業衣装学科卒業生の佐藤俊一郎さんによる個展を開催します。時の流れや心象風景を独自の技法を用いて水彩、版画などで抽象表現した作品展です。10月14日金曜日から19日水曜日までは、熊本工芸支援展を開催します。熊本地震において工房が被災している工芸家を支援するため、工芸品の展示販売を行います。10月21日金曜日から26日水曜日までは、東邦工業大学写真部による後期展を開催します。今回は夏の色を強く残した作品もあり、色彩豊かな作品展となっています。続いて2階ホールのご案内です。市民公開講座、幸福シリーズ、幸福を学問の観点から見ると題し、3回シリーズで経済学、心理学、コミュニケーション学という分野から幸福について講演します。第1回目は10月7日金曜日、第2回目は10月14日金曜日、第3回目は10月21日金曜日、いずれも18時から、それぞれ東邦工業大学経営コミュニケーション学科、金井達郎教授、二ノ瀬由里准教授、宮曽根美香教授が講演します。10月8日土曜日13時30分からは、町中美術講座、ポーラ美術館コレクションの魅力と題し、宮城県美術館学芸員の赤間和美さんが講演します。10月9日日曜日13時30分からは、町中博物館講座、水墨画の魅力、雪舟武蔵玉堂と題し、仙台市博物館学芸員の寺沢さんが講演いたします。10月15日土曜日13時30分からは、市民公開講座、初心者向けの英会話教室と題し、東邦工業大学共通教育センタークック・サイモン・ダニエル講師が講演します。イベントの詳細は東邦工業大学のホームページをご覧ください。お知らせは以上です。
ありがとうございました。東邦の焼一番町ロビーからのお知らせでした。佐藤郁夫さん、どうもありがとうございました。
どうもありがとうございます。
楽しいお話でした。では来週またお楽しみに。ご案内は吉田明宏でした。